立派に待遇をしてお返しをするようにと言われたという話があるのである。そこで病気のことを二十の犯すところと、二十は二人の子供だ、二十の犯すところというのである。瀕死の病気のことを病高校にいるというのである。これはよく俗に間違えて病高毛にいるというが、毛の字とは違うので、滅びる下に目ではなくして月が書いてある。これはこれ高校の病いするに絶えず、そういう相手の言葉にどこまでもついて回るようなしけはもうどしがたいもので、救いがたいもので、呼んで客主を見るとなす、呼んで客主を見るとなす、これは修行者が優れておって、しけの働きが劣っておるというものである。修行者は生きておって、しけの方が死んでおるというものである。呼んで客主を見るとなす、修行者の方がこれははるかに上出来であって、しけの方がさっぱりなっておら、無眼すである。こういう問答があろうと、あるいはこれ全知識物を念ぜず学人の文書に従って、すなわち有望、今度はしけの方が優れて学人修行者の方が劣っておる場合であるが、修行者がやってくるというと、しけの方が全知識物を念ぜず、全知識の方は何にも示さずに何にも見せずに、学人の文書に従って、すなわち有望と、相手の持って出てきた質問に従って何もかも奪い取ってしまう、上州のところへ僧が来て、一物不将来の時いかん、何にも持たずに来た時はいかがでござりまするか、言うたら上州が宝下尺捨ててしまえと言う、何にも持ってこん時はいかがですかというものを持ってきておるのだが、上州は宝下尺捨ててしまえと、学人の文書に従って、すなわち奪うで、学人奪われて死に至るまで放たず、修行者の方が奪われてもまだ自分の持ってきたものを担いで放さ、すでにこれ一物不将来、この何をか放下せん、私は何にも持っておらんのだから捨てるものがありません、死に至るまで放さず、死んでも放さんというやつ、どこまでも自分の主張を曲げんやつで、そこで上州が、それなら持って帰れて、捨てることができんのならば担いで帰れと言われたということである。これはこれ主客を見ると、これはしけの方がはるかに優れておって、修行者の方が劣っておるのである。しけが生きておって修行者が死んでおるというもので、あるいは学人あり一個症状の教に応じて全知識の前にいぞ、あるいは修行者が出てきて一個症状の教に応じて全知識の前にいる、症状の教は本来無一物というところだ、 自称症状心で、修行者が何にも一年の念もないというところから全知識の前に出てきた。早産のところに聖勢が出てきたようなもの、聖勢古品し震災せよ、私は貧乏で何にもござりません、本来無一物でござりまする、どうぞ一つ私を賑わしてください。症状の境に応じていずるな、私まことに貧乏でござります、何にも持っておりません、学問もなければ知恵もありません、悟りもありません、本来無一物スカンピンでござります、どうぞ一つ私に何かやってください。全知識これ今日なりと弁徳して破徳して教理に奉公する、すると死刑の方がそう言うて出てくるのも一つの言葉に過ぎない、挨拶に過ぎない、そんなものについて回ることはない。破徳して教理に奉公す、その言葉を取ってゴミ溜めの中へほたり込んでしまう。制限発火の酒さんさん喫し終わって、なお言う唇を潤さずだと、こう言って相手の言葉を捨ててしまう。お前さんは灘の木一本をぐーっと飲んで、しかも一滴も飲まんような顔をして口を拭っておるような横着なやつだと。制限発火の酒さんさん喫し終わって、なお言う唇を潤さずと、お前さん何にもない、学問も知恵も悟りもないなぞと言うが、散々悟りを開いておいて知らばくれるな、コップ酒三杯も飲んで口を拭っておるような横着な野郎めが、とこう言って相手の言葉をゴミ溜めの中へほたり込んでしまう。学人曰く大公の全知識だ、すると相手がまた言葉を変えて、いや恐れ入りました、あなたのようなお方こそ本当の全知識でござります、恐れ入りました、こう言って頭を下げる。学人曰く大公の全知識だ、なるほど、あなたこそ噂に聞くまことの全知識でござります。すると死刑がすなわち言うとっさい功を知らずた、死刑の方がまたそんな言葉にはついて回らん、とっさい功を知らず、お前らにいい悪いがわかるか、お前らにわかるような俺じゃないわい、とっさい功を知らずた、バカ者めが、お前らにそんなことがわかるかい、こう言って叱りつけると、学人すなわち礼拝す、いやいよいよもって恐れ入りましたと、そこで参拝をする。これを読んで種々を見るとなす、これは品中の種が種中の種を見たというものである。しけも立派であるが、修行者も立派である、どちらも自主性をはっきり自覚しておるということが種々を見るで、主人の方に種があるから種中の種で、品の方にも種があるから品中の種で、そのどちらもはっきりと悟った同士であるから、これを種々を見るとなすと。 どちらも生きておる。どちらも生きた問答だと、こういうことができるであろう。あるいは学人あり、顔ひしさを対して全知識の前にいず。ある時は修行者がやってくるが、顔ひしさを対し、首に首かせをせられ、腰に鎖をつながれたようにだ。理屈に縛られ、理論に首を絞められて、全知識の前に出てくるというの。修行者が本当の検証をせずにだ。聞く覚えのへりくつを持って全知識の前に出てくる。そうして菩提とはどういうことだとか、般若とはどういうことだとか、涅槃とはどういうことだとか、北方王の三心はどうだとか、そういうへりくつを持って全知識の前に出てきて理屈を並べよう。ところが、しけの方も無眼すで、目くらであるから、全知識さらにために一重の傘を編ず、相手の理屈の上にまた理屈をつけてよ。そうじゃそうじゃ、お前の言う通りじゃ。しかしな、まだこういうこともあるぞなぞと、理屈をまた教え込んでやる。理屈の上に理屈をつけてやるから。一重の傘を編ず、鎖の上に鎖をつなぎ、首かせの上にもう一つ首かせを重ねたようにだ。相手の理屈にさらに理屈をつけて説明をして聞かすから、学人歓喜してひし弁せず、学人は喜んじまった。ますます知識が増えた。ますます善が分かった。ますます仏法が分かったかのごとくに思ってた。学人歓喜してひし弁せず、いいも悪いも何にも分かりやすい。本当のことは何にも分かる。妄想が増えただけである。悪知悪覚が増えただけである。読んで書く書くを見るとなす。どちらも自主性を失っておるのだから、主中の核と品中の核とがお目にかかっとるだけのことで、核核を見るとなす。どちらも悟りの平剣同士の証剣というもので、死人同士の問答というものである。こうしけと雲水との問答も組み合わせるというと、この四通りになるのである。しけが優れて雲水が劣っておる場合、雲水が優れてしけが劣っておる場合、雲水もしけも共に優れた場合、しけも雲水も共に無眼すである場合と、こう四通りに見ることができると。これを後人は臨済の四品樹というのであるが、大徳三蔵格のごとくこするところ皆これ魔を弁じ、意を選びその邪性を知らしむ。大徳はみんなにまた呼びかけられて、臨済がこういう理論をもてあそぶのもだ、こういう四品樹というような、こういう面倒なことをみんなに聞かすのもだ、みなこれ魔を弁じ、意を選んでその邪性を知らしむ。お互い相手が仏であるか魔であるか、正しいか間違っておるか、生きておるか死んでおるか、 そこをはっきり見分けて、その序章を知らしむ。どちらが正しいか、どちらが間違っておるかということをはっきりみんなに知ってもらいたいから、こういうことをみんなに示すのである。禅宗のごときは諸葛純然たり、生きておるか死んでおるか、そこをはっきりと見極めていかなければ禅宗にはならんであろうと、こう示されておるわけである。今日はそこまでにして、ドール食上体難仏法有限なり、解徳すればかかじなり、三蔵ひねもすたがためにせっぱすれども、学者層に意におかず、千遍万遍客邸に投下すれども、国母信じなり、一個行断のして歴歴古名なる学人心不遇にして、すなわち妙苦情に向かって行生ず、年半ばくに難難として士官に冒険に獅子を覆うていく、単数を探却して天下にわしる、相愛戦を壊るることひやることあらん、大徳三蔵他に向かって法なしと解けば、学人得せずして、すなわち内に向かって下をなす、すなわち壁によって座しした上の兄とを支えて鍛錬として、どうせずこれを取って、これ祖門の仏法となす、大いに謝りに、これ何時もし不動症状の経をとって是となさば、何時すなわち他の無名を止めて老主となす、個人曰く淡々たる国安の人境、実に増えしすぎすべしとこれのこれなり、何時もし他の道動くものでなりと認めば、一切草木皆道を下す、まさにこれどうなるべし、あいえに道はこれ、風大不動はこれ、地大道と不動とともに自称なし、何時もし道所に向かって他を取ろうれば、他は不動所に向かって立線、何時もし不動所に向かって他を取ろうれば、他は道所に向かって立線、例えば泉に潜む魚の波を越して自ら踊るがごとし、大徳道と不動とはこれ二種の境なり、かえってこれ無恵の道人、道を持ち不動を持ち言うた。ドール食上体難仏法有限なりだ。食上とは、食の字は誠と読む字である。武道国師の武道東食禅師というのはこの字である。誠である。上もいわば誠である。人間が誠実であること、良心的であること、真心であること、ありのままの生まれたままの性格であること、それはなかなか難しいというな職業体なんで、ありのままとか自念法にとか心のままにとか子供のごとくとか、両親の命ずるままにとか口では言うけれども、なかなかありのままが難しいので、 馬鹿正直に誠実であるということはなかなか難しいことで、人間真実誠実でさえあればこの人は間違いがないという 信用のおける人間であったら、どこへ行っても生活に困るということもなく、人から愛されることになるのである。学問がなくっても知恵がなくっても、人間が真心であるほど尊いことはないはず。善というものはそういうものでなければならない。朴訥で飾り気のない、ただ真心だけだと。ところがなかなかそういう人が少ないものである。職業怠惰、仏法有限なりた、ありのままとかこのままとか言うけれども、なかなか仏法というものはそういう常識的なありのままではないはず、このままではないはず。このままでよかったら誰も修行することもいらんし、教育もいらん、警察もいらん。ありのままでよかったらほっといたらいいはずであるが、ありのままでないからいかん。みんな私の欲情のためにありのままをごまかしておる。仏法有限なりた、キリスト教はよくわかるが仏教はわからんということを言うが、それは有限であるから。キリスト教のようにただ信ぜよというのではない、道徳を教えるのではない。キリスト教にしてみたところが、神様については何にもわからん。全知全能と信ずるだけで、神様は有限であるはず。その有限なる神を自覚していくというのであるから、仏法なかなか容易なことではない。法華経にも、闇ね闇ね説くことを用いず、我が法は妙にして真摯がたし、もうなかなか口では解けん。資料分別のほかだて、仏法というものは資料分別のほかである、論理のほかである。哲学や倫理で極めて極めて、これから先はもう理屈のつかんというところが仏法というもので、理屈のつく間は仏法ではない、理論で説明のできる間は仏法ではない、これから先は言葉で説明することもできなければ、文字に書くこともできない、以心伝心をするより仕方がないと。そういうものが仏法というものであるから、なかなか容易ならんことで、仏法有限なりた。しかし解得すればかかじなりで、分かってしまえば何でもないことである。仏法元来他しなしだ。分からないものにはなだ有限であり怠難であるけれども、分かってしまえば何でもないこと。仏法を求めておる自分が仏法なのだ。分かってしまえば生まれたままで、このままで しかしなかなかそれがわからんから、三蔵ひねもす他のために切羽すれども学者層に意におかずだ。もう臨済が明けてもくれても、速根長房亭を任主せよと、今そこで話を聞いておるそいつが仏法じゃ、そいつが仏じゃ、それが善じゃ、それが分かってそのまま真っ正直に生きていけば、それが悟りじゃ。こう言うても学者層に意に置かず、天と臨済の言うことなどは心に留めておかんの。そしてなんぞ難しい本を読んだら、そこに仏法があるかのように思う。どうぞ仏というものは遠いところにおられるかのように思うて、皆尋ね回るのである。千遍万遍客邸に投下すれども、僕国母瞬時なりだ。毎日飯を食うたり寝たり起きたりしておる、それが仏性である。毎日働いておるそのものが仏であり仏性であるのに、てんと気がつかぬ。千遍万遍客邸に投下すれども、国母瞬時なり。母瞬時は瞬は火が燃えて明るいということで、母瞬だから明るくないということで真っ暗ということで、毎日仏法の中で日暮らしをしておりながら、日暮らししておるそのものが仏法でありながら、国母瞬時で気がつかんというのは実に情けない方である。一個の行断のして歴々古妙なる学人心不遇にして、すなわち妙苦情に向かって行なす。臨済がもう毎日のように口を酸っぱくして喋っておる一個の行断のして歴々古妙な、形はないけれども姿はないけれども、はっきりとして犬が鳴けばワンと聞くし、猫が鳴けばニャーと聞くし、花はくれない柳は緑と見ていくし、寒ければ寒いと言う、面白ければ笑うし、形はないけれども歴々古妙として働いていく、それが仏である、それが仏法であると、臨済が明けてもくれても言うて聞かすのに、学人心不遇にして、すなわち妙苦情に向かって行生ず、これほど言うてもみんなどうしても信じられない。自分が信じられない、自己が信じられないから、すなわち妙苦情に向かって行生ず、さまざまな理屈を覚えて、仏とは何であるかとか、北方王の三心があるとか、菩提とは何であるとか、涅槃とは何であるとか、妙苦の上に向かって行生ず、仏教の言葉に向かってさまざまな理解を得ようとする、理屈をこねる。年半ばくに難々として、士官に冒険に獅子を覆っていく。年半ばくに難々としてというのは、五十面をしてということで、もうそろそろ五十面をして、頭が跳ね上がってきておるのにだ。士官に冒険に獅子を覆っていき、タンスを探却して天下にわしらだ。相変わらず 冒険にだ。あちらにうろつき、こちらにうろついて、獅子を追うて。悟りを開けば生きておるのであるが、悟りの開けんうちは屍である。その屍のような肉体を背負うて、クソ袋をぶら下げて、袈裟文化をかけて、あちらに半年、こちらに一年と天下に走り寄るて。そういうざまでは、そう愛せんを壊るること、ひやることはなんだ。一丁目をつぶって閻魔の町へ行ったときには、わらじ代を取られるぞ。飯代を請求されるぞ。何にも生産をせずに、托鉢や供養によって修行をさせてもらっておるのにだ。一向修行もせずに、ふらりふらり問い眠りばかりしておるようなことでは、そうは異性を壊るること、ひやることはらん、うわら時代を請求されるぞ。反対を取られるぞ。大徳三蔵ほかに向かって法なしと説けば学人得せずして、すなわちうちに向かって行をなした。そこで臨済が、仏というものは外にあるのではないと。仏法は本の中にあるのではないと。お経の中にあるのでもないと。こう言うて聞かすというと、みんなまた誤解をしてた。確認得せずして、すなわち内に向かって下を出す。それならば仏は内側にあるのかと。自分の中に仏があるのかと。だるま大師も他諸縁を離れ、内心あえぐことなく、心衝撃のごとくならば、もってどうにいるべしと言われておる。何でも壁のように座らねばならん。壁に向かって座らねばならんた。すなわち壁によって座しした上の網戸を支え、丹念としてどうぜずこれをとって、これ祖門の仏法とらす。壁に向かって座禅儀に書いてある通りに、下上の網戸を支えて、丹念としてどうぜず脊梁骨を立てて、黙って座ってやる。これをとって、これ祖門の仏法となす。この座禅をしておる、ここがだるまの禅である。このままが仏である。こう言って皆歯を食いしばって座禅をするのである。大いに謝れりだ、大いに謝れりだ。これは馬祖大師が座禅をしておられるというと、南岳の絵上が訪ねてきて、お前そこで何をしておるか。座禅をしております。座禅をしてどうするのよ。仏になろうと思いまする。そうしたら南岳の絵上禅師がポイッと下へ降りて、敷瓦の欠けたやつを取って、石の上でゴシゴシゴシゴシとこすり出され、何をなさるか。ああ、いや、鏡を作ろうと思う。そんなバカな。瓦をいくらこすったって鏡にはなりませんよ。言うたら、絵上禅師が、そうか。瓦をこすって鏡ができんというならば、 なんぼ体を吸い取ったって仏にはならんぞ、仏にはなれんぞ。瓦と鏡とは素質が違うもので、なんぼ瓦を磨いたって鏡にはならん。なんぼボンブが座禅をしたって、座禅をして仏になれると思ったらとんでもない間違いで、座っとって仏になれるならば石灯籠はとうに仏になっとる。仏前の香炉はとうに成仏しておるはずで、座禅をして仏になるのじゃない。本来仏であるということを自覚していくのが座禅ということだよ。座禅によって仏になるのじゃない。本来仏で、仏が座るのである。座禅が仏になるのじゃない。仏が座らなければ意味がないことだ。馬佐大師が結局どういうことでござりまする、どうしたらようござりまするかというたら、恵上禅師が、お前、牛が車を引っ張っていくときに車が止まっておったら、車を叩くか牛を叩くか、どっちを叩く？そりゃ牛を叩きます。そうじゃろ。いくら肉体が座ったからというて仏になれてたまるか。仏が本来仏であるとわかるならば、座ろうが立っとろうが寝とろうが、それが座禅じゃないか。禅ということは何も座った時が禅だけじゃない。歩いておっても、寝ておっても、仕事をしておっても、禅を離れてはならんはずで、仏というものは座っておる時が仏じゃない。説教をなさる時もあるし、托鉢なさることもあるし、動いて働くのが仏である。仏が座り、禅が座ってこそ初めて意義があるが、ただ座っておってそれが禅になるの、仏になるのと考えとったら、それは禅を殺し、仏を殺すというものじゃ。こう言われて馬佐大師が気がついたということである。体だけ座って、心の中に妄想ばかり乾いておって、なんでそれが座禅であるのか。座禅をして散乱をした心が静まるならば、乱れた心が静まるならば、そこには座ということもないはずで、仏性がわかるならば、行もまた禅、我もまた禅、歩いておるのも座禅ならば、寝ておるのも座禅でなくちゃなる。それを何でも座っておることが、バカのようになって、頭の中真っ暗で、ただ座っておることが座禅だなぞと思っておったら、何万年座ったって、そのカスにもなら、大いに謝れり、これ何時もし不動症状の今日をとって是となさば、何時すなわち他の無明を止めて老死となし。何でも体を動かしちゃいかん、心も動かしちゃいかん。心というものは本来動くものである。その動く心を動かしちゃいかん、動かしちゃいかんと、見ざる聞かざる言わざる思わざるがよい。 そうしてデクの棒のように泥をつくねたように座っておるのだったら、何時すなわち他の無名を止めて老子となす、その見ざる聞かざる思わざるというところは頭の中真っ暗じゃろ。真っ暗なところを無名というのは煩悩の塊じゃ。そんな煩悩の塊を抱いて座り込んでおるというのは無名を止めて老子となす、煩悩を自分の主人公としておるようなものじゃないか。個人曰く淡々たる国安の人境まことに不意すべしとこれのこれなりて。これは華厳の長官という人の言われた言葉だというのであるが、その座禅をして頭の中は真っ暗がりだというのは、淡々たる国安の人境、石炭を掘った穴の中に落ち込んだようなものだ。まことに不意すれし、真っ暗なところを悟りだなぞと思っておったならば、それは無間地獄だ。とても悟りなぞは開けるものではない。雨季の死人だ。呼吸はしておるけど死人と同じことだ。そういうところは誠に不意すれし、一時もそんなところにおっちゃいかんという。座った時も働いておる時もいつでも仏性がはっきりしておる。それが座禅ということでなければ、常に禅定を離れずしてもろもろの意義を禅ずと唯和経に言われておるのはそこで、心がいつも禅定にあって、心がいつも落ち着いて、そうして何もかもやっていける。それを座っておる時だけ真っ暗な穴の中へ入ったような気持ちで座っておったら、それはとんでもない恐るべき穴の中へ落ち込んだようなものじゃ。ともし火の消えていずこへ行くやらん、暗きは元の隅かなりけり、そんなところに座り込んでおったらいつまでたったって悟れるもんじゃない。何時もし他のどうするものぜなりと止めば、一切草木皆どうをげす。まさにこれどうなるべしや。心というものは動かんものではない、動くのが心であると。こう今度は示すというと、心は動くものだと、動く方が心だと。座禅をして動かんような心は本物じゃないと。こう言うと時期に、動くことが心のように思うが、それならば一切の草木皆同和です。動物や鳥が動くのはもちろんであるが、草や木でさえも風が吹けば動くじゃないか。春先になれば芽を出すし、朝顔のつるは伸びてよそへ行って絡むじゃないか。動くのが仏性だというなら、動くのが禅だというならば、それならば草や木も禅が分かっておるのかどうか。動くこと、動く中に動かんものがあり、動かんものが動いていく。そこに善というものがなければ、動かんのが善だというのも間違いであるし、動くのが善だというのも間違い。動くものが動く中に動かんものがあり、 動かんものが動いていく。それが善というものでなくて、故に道はこれ風大、不動はこれ地大。動くというのは風の働きであるし、動かんというのは大地の働きである。動くとか動かんとかそういうことに意味はないので、道と不動とともに事象なし、風大や地大には自覚はないので、何時もし道所に向かって他を取ろうれば、他は不動所に向かって立線、他は善である、仏である。心が動くものだと言うて、動く方に向かって仏を求めるならば、仏は動かん方へ逃げちまうだろう。動くところに仏などはおりゃせ。それならと言うて、今度は動かん方が仏かと思うて、動かんところに仏を求めていくならば、仏は今度は動く方に向かって逃げてしまうであろう。ここと思えばまたあちらだ、前や後ろや右左だ、たちまち前にあるかと思えばたちまち尻にありだ。食上対難、仏法有限だ。動きながら動かんものがある。動かんものが動いていく。そういうことが分かって初めてこれを座禅というのである。例えば泉に潜む魚の波を越して自ら踊るが渡して、川の魚を捕まえようとするようなもので、川の底の方にじっとしておるから、魚は動かんなと思うて網を持っていくというと、じきに波を跳ねてじっと跳ね上がって逃げてしまう。仏性もそうだ。活発パッチ、自由自在に働いて動いていくのが仏性である。動かんところに求めれば動く方に逃げるし、動く方に求めていけば動かんところに逃げていく。たくあん禅師が不動地神妙録という本を書いておられる。不動地神妙録、これは柳生田島の神に禅の立場から剣道の極意を指導しておられるのであるが、禅の方には不動地ということがある。動かない知恵だ。動かない知恵というと、じきに皆木か石のように無神経になることが不動地だと思う。木か石のようになることが不動の信念だなぞと考えたら、剣道をやる者はいっぺんに相手に切られてしまう。心を動かしちゃいかんというので言うのだったら、相手と試合をするときに向こうが切り込んでも心を動かしちゃいかんと言っとったら殺されてしまうじゃない。不動地ということはそんな無神経になることじゃない。心をどこにも止めんということで、どこにも心をとどめんということで、相手の剣にも心をとどめない、我が剣にもとどめない、相手の手元にも心をとどめなければ足元にも心をとどめない、我が手元我が足元にもとどめない、相手を強いとも思わず弱いとも思わず、勝とうとも思わず負けるとも思わず、どこにも心を止めず、しかも精神を張り切っておることが、一部の隙もなく精神を充実しておることが不動地ということだ。 だから相手の出方によって間髪を入れず動いていけるのに、いつでも動いていける立場にあって、どこにも心を止めないということが不動地ということである。その動かない心だから自由自在に働いていけるのだ。どこぞに心がとどまったらもう働きを失うのである。どこにも心をとどめない心が自由自在に働いていく、あれが不動地神妙というものである。光沢安全寺も禅の立場から剣の指導をしておられる。座禅もそうだ。体が座るのではない、心が何者にも止まらんという、しかも何者にでも動いて働いていけるという、そういう心を一つはっきりと自覚していくことが座禅ということでなくては、弓を満月のごとく絞ったようなもので、指を離せばいつでも矢が飛んでいく、そういう張り切った境地が座禅でなくちゃ、体だけが座ったって何にもなら、体のあることも忘れて、世界のあることも忘れて、心が宇宙に未臨したような境地を座禅というので、だから立っておっても歩いておっても座禅でなければなら、そういう訓練をしていくのが座禅ということなのだ。座禅をして心を動かしちゃいかんの。座禅をして真っ暗な、見ざる聞かざる言わざる思わざる、何にもわからん、真っ暗だ、そういうところが悟りだなぞと思うて座り込んでおるようなことでは、とんでもない邪道に陥るであろうと。大徳道と不道とはこれ二種の境なりだ。お互い動く場合もあるし動かん場合もあるな。仏でも座禅をなさる場合もあるし、歩かれる場合もあるのだ。動くとか動かんとかいうことは、現れた姿に過ぎんのである。そういうことにこだわってはならんはず。かえってこれ、無恵の道人、道を用い、不道を用いうた。仏性というものが、真実の自己が自覚されるならば、しばらく座ってみようかと。しばらく座るというと気持ちがいい。座っておる間だけ楽しい。しばらく一つ働いてみようかと。座ろうが働こうが、どちらでも同じことで。無恵の道人がはっきり自覚されておるならばだ。座らんと欲すれば座り、働こうと思えば、働くだけのことで、不動ということにこだわってもいかず、道に縛られてもいかず、道と不動とを使っていく主体性というものが常にはっきりと自覚されておらなければならんと。そういう自覚を仏法というのである。そこに思慮分別の計らいを加え、ああしたら人が喜ぶだろうか、こうしたら得だろうか、こうしたら人気が出ようか、そういう思慮分別を加えず、ありのままで真心だけで生きていくことが職業である。職業怠難だ。何か人間はいらざる分別をしている、計らいをしている。そういう計らい分別をして、ありのままの真心で生きていくということ、職業怠難で、どうにもとらわれず不動にもとらわれずということになると、仏法 有限である。なかなか容易なことではないから、そこのところをよしとつ工夫をして間違った善をやらんようにせなければならんだ。こうま親切に。炊事をされておるわけである。もうボケボケしておるというと、じきに正月になってまた挨拶じゃなんじゃと言うて遊んでしまわんだらが、一つ皆真剣に骨を折ってもらわんということ、賢女がないなんていうことは座禅せんということ、座っておればおのずからそこに賢女が出てくるに決まっておるので、公案というものは一足一足個人の心境を味わっていくので、公案三昧になれば直ちに臨済の境地が分かる、運門の心境が分かるのであるから、このくらい楽しいことは、座禅ほど楽しいことはない。歴代の祖師と手を取って共に行き、同一元に見、同一時に聞く、兄警戒ならざらんや。お釈迦様と同じ目で世の中が見える、だるまや臨済と同じ耳で物が聞ける、そういう境地を一足一足味わわしてもらうのであるから、こんな座禅をするくらい、公案をやるくらい人生に楽しみはないじゃない。昨日もある銀行の支店長をしてる人がやってて、来年定年になって銀行を辞めんなら55ぐらいで定年になってしまって、これからどう生きていっていいかわからん、何かお言葉をいただきたい。まあ大抵定年で辞めてもあと何かまた仕事を探して月給取っていくのが普通だが、それも悪いことではない、遊んでしまってはいかんのだから、働けるだけ働かんならんが、それは第二義である。幸いに人生一通り渡ってきて、家族も養い子供を育ててきたのだから、これからは本当に人生の人間としての本当の生き方をこれからやっていくのだ。今までの人生は食うための人生だ、子供を育てるための人生だ、これからは本当にあんたが自分のための人生なんじゃ。人格を完成するということ、これ以外に人生の目的はないのだ。まあこれからは銭儲けは第二義として、毎日毎日人格を完成して立派な人間になって死ぬということ、これ以上の楽しみはないじゃね。暇ができるのだから一つその方を一生懸命にやりなさい。あなたの人格を完成することが子供たちを救っていくこと、社会を救っていくこと、社会の忙しい人に代わって暇な人が人格を完成していくがよろしい。これからの人生があなたの本当の人生、あなたのようにこれからどうして生きていっていいかわからん、今までの人生が人生でこれからは余分のように思っとるが、それはとんでもない考え違い。今までは手段の人生、これからはあんたの身につく本当の人生だから、一つしっかりやりなさい。喜んで帰って、お互い禅堂で座禅をさせてもらうということは本当の人生を生かさせてもらっておるのです。このぐらい幸福な立場はないので、皆一つそう思って時間を惜しんで禅堂におる間だけでも一つ楽しんでやっていかんというと、年半ばくに難々として士官に冒険に獅子を追うて行き、タンスを探却して天下にわしる、そう愛せんを壊るることひやることはらんて、バケバケして座禅などしてやるという、座禅じゃない、バケバケして毎日 暮らしておるというとだ。わらじ船を請求されるわい。閻魔の町へ行って反対を請求されるだけ。そう思って一つ皆、法の欲を出して、法のための欲を出して、法を一つ楽しんでいかなきゃ。一足通れば一足通っただけ身長が高くなる。山へ登ると同じこと。一つ通れば一つだけ上へ登っていくのじゃ。眼界が広くなるのじゃ。そう思って一つみんな一日も早く修行をして、大事良質してもらわんて。天下はそういう人を待ち焦がれておるのだ。誰でもいい。早くやるべきことをさっさとやってくれたらいつでも譲るから。そう思って一つみんな骨折ってもらわんて。はい。諸法の学人来たるがごと金馬三蔵スカンに三種の根気となして断ず中下根気の来たるがごと金馬我すなわち その経を奪ってその法を除かず、あるいは中上根気来たれば我すなわち凶暴共に有望、上上根気の来たるがごと金馬我すなわち凶暴人共に奪わず出格の権下の人のあるがあって来たるがごと金馬三蔵スカンにはすなわち全体左右して根気を経ず大徳舎利に至って学人弱力のところ風を通ぜず石化伝行もすなわち釈迦し呼ばれり学人もし眼浄土せばすなわち目標書心を偽すればすなわち互い念をどうずればすなわち背く人あって下せばすなわち目前を離れずと。大徳上と不動とはこれ二種の経なり、かえってこれ無恵の道人、道を持ち不動を持ちうた。念が動くのと動かんのと、これは二種の境である。動く方にこだわってもいかず、動かん方にとらわれてもいかん。道中に不動あり、不動の中に道がある。動くことがすなわち動かんことであり、動かんことがすなわち 動くことでなければならん。よく話すことであるが、妙心寺の裏の方に高林という歌いの先生があるので、元は八祖教の人であったが、途中から行き詰まって座禅をやりだい、妙心の騒動で随分苦労した人である。歌いは禅である、歌いは禅である、脳も禅である、こういうことをよく言われる。歌いは禅であるとはどういうことかといえば、歌いではこれはの三次ということをやかましく言う。これはこの辺りに住むというて出てくる、これはという一声を聞いたら、その人の歌いがどのくらいの力量だった